ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
9月29日木曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。そして毎週木曜日は
こんにちは、日本放送の飯田浩司です。
辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今日辛坊さん大阪からのご出演です。
はい、大阪です。曇り空です。気温は26度ぐらいありますから、まあ過ごしやすいですね。湿度も 50% ぐらいです。
おお、はい、こっち23度ぐらいですね。
屋上、やっぱり関東の方がちょっと低いかな、気温はって感じですね。ところで飯田さん、
ほい、
いや今一番気になったことは何かと言われるとですね、
どうしました、
こうやってこうオンエアするじゃないですか、
はい
ね、
はい、
オンエアの直前って、
はい、
他の、まあ、パーソナリティとかキャスターとかですね、一体どんなことを考えてるんだろうとふっと思ったんですよ。
オンエア直前、
飯田君本番前何考えてました？
本番前ですか。本番前 何考えてるんだろうな。いやなんかね、私も朝の番組の時ってスタジオ入ってくるの本当下手すると1分2分前ぐらいだったりするんですよ。
1分2分前に入りゃ優秀ですね。
ちょっとそこで競わないでください。全然優秀じゃないですか。
そうですか。俺はテレビで朝の番組やってる時、始まってから10秒後とかに入ることよくあったよ。
すごい。
VTR とか先に流れる場合はね。
いやいや、そうじゃなくていきなりスタジオから辛坊さん頼みますから、せめて本番前に入ってくださいって言われて、うわかったかった、ちゃんとするからって言ったことが何回かありましたね。はい、俺だけかな、あんなことになってんだな。
いや、まあ、けどまあまあね。
いや今日私本番前に考えてたことは実に深くて壮大な話なんですけども、
お
まあ、あんまりバカバカしくてですね、
壮大かつバカ
バカ言うような話でもねえかなと思って、いやその本番前にテレビ冒頭ワイドショー見てたんですよ。
はい、
そしたらいまだに統一教会やってるじゃないですか。
やってます。
で統一教会 の、はい、創業者というか創始者というかですね、その人が、はいはい、まあ、日本と韓国の間トンネルで結ぶというような日韓トンネルみたいな構想があったって話がありましたよね。
ありましたね。
ほいで日韓トンネルかとこう考えたわけですよ。
はい、
ね、ほいで例えば日本側の穴掘るところの土地を自分で持っていて、で韓国側の穴掘るところを自分で持っていて、はい、両方の穴掘る場所の土地を抑えたとしましょうよ。
はい
ね、
はい、
それで大震度地下利用法っていうのがあってですね、
あ
所有権は、
はい、
まあ、地面から40メーターかな、ちょっと忘れちゃったけどさ、うん、昔は所有権は地上及び地下に及ぶって言ってですね、
はい、
まあ、いや無限に及んでたんですが、地下の開発をするにあたってこの所有権が地上及び地下っていうので、いつまで穴を掘っても俺の土地っていうと、いろんな地下の大震度、まあ、非常な深い地面の下が開発できなくなっちゃうんで、これは法律が改められて一定以下は自分の所有権が及ばないんですよね。逆に言ったら人んちの穴、人んちの庭先の下掘っても厳密に言うといいのかな。だからまあそれで多分今新しい東京大阪間、いやまあ最初は東京名古屋間ですけれども、
はい、
リニアモーターがあってそういう大震度地下を利用しながら掘ってるよね。だからまあそこ買収せずに穴掘ってるわけでしょ。だからまあそれが理由でいろいろな圧力も静岡みたいにどうしてくれんだ水が出たらみたいなことになっちゃって工事止まっちゃってるようなところもありますけど、はい、でそうして考えた時にだよ、うん、じゃあ俺が仮に九州の、西の端の方の土地を持ちました、
はい、
韓国の東の端の土地を持ちました、
うん、
俺の金で勝手に穴掘ってつなぐのは自由なのかな、これ。 何か法律触れんのかな。
確かに、
いやごめん、あの本番前の単なるテレビ見ながら考えた思いつきだから気にしなくていいです。それでね、で総費用がどのぐらいかかるかとかっていうのをこうネットで検索してたらですね、どうやら10兆円ぐらいあればなんとかなるって話なんですよ。
ほうほうほう。
10兆円ってどのぐらいの金かというとですね、1兆円が10個なんですよ。
まあそうですね、
ね、1000億円が100個なんですよ。
おお、そうですね。
まあたかがその程度のもんですわ。どうしてそのたかがその程度っていうかというとですよ、まあつい最近も発表になりましたけど、世界一の大金持ちにイーロン・マスクっておっさんがいるんですよ。イーロン・マスクだって昔からお金持ちだったわけじゃなくて、イーロン・マスクがここまでの金持ったらもうごくごく最近のことだからね、なんかの弾みで突然金持ちになるということだって考えられなくはないわけだよ。
まあね、
どうだろうか、
まあね、確かにね、
井田君が突然資産10兆円の、ね、大金持ちになっちゃったみたいな。
これは
でイーロン・マスクの最新の統計で最新のデータで、はい、イーロン・マスクの資産って一体いくらぐらいあるのかと調べてみたらですね、今まあ円安になっていることもあるんだけれども、イーロン・マスクのドル建ての資産を円に換算するとざっと30兆円ぐらいなんだよ。そうするとイーロン・マスクぐらいの資産があったら、はい、日本と韓国の土地を買い占めて、じゃあ自分の資産の3分の1を使ってちょっと韓国との間つないじゃうからって言った時に、それ誰か何かの方法で阻止できないのかな。それってありなのかしら。
これでもまあ事業の許可とかが多分ね必要になってくることになるんじゃないですかね。
黙ってだって夜に掘っちゃったら分かんないじゃん。
いやいやいやいやいや。
どうだろうか、
ね、国が違っちゃいますしね。
いやそれでね、まあ、日本と韓国の間ってどのくらいの距離があるかというと、ざっとですね、日本と対馬の間は100キロぐらい掘るとつながっちゃうんだよ。で対馬と韓国の間って50キロもないはずなんでね、だから両方合わせて150キロぐらい掘りゃなんとかなんじゃないかとか、こういろんなこと考えて、それで穴を掘った後そこを高速で移動する習慣じゃなくて移動する手段が必要だなと思ったらですね、ふっと頭に浮かんだのがカプセルを空気圧で飛ばすっていうのがエアシュートとかエアシューターっていうのが昔あったなみたいなことを本番前目の前にいる構成作家の鍋ちゃんと話していたらですね、鍋ちゃんがすごい嬉しそうに、ありましたね、なんか昔ラブホテルに行くとなんか請求書とお金をこうカプセルの中に入れるとシュポッと吸い込まれていって、なんかフロントからお釣りがシュポッと入ってくるってああいうのありましたよねって言うから、知らないって言って、
そういえば昔はしご外しましたね。
昔ウォーターシュートじゃねえや、あのエアシューターっていうのは一時期結構流行して、オフィスなんかでもなんかすっげえ新しいオフィスを自慢したいがためにですよ、
はい、
なんかあの総務課かなんかからあのカプセル人事に向けてピューって送って、人事からあのカプセルがプシューってくるみたいな、そういうのあったじゃないですか。
なんかあった気がします。
最近ほぼなくなりましたね。あれ
ないですね。
なんでなくなったと思います？
なんでです
か？話は簡単なんですけど、結論はものすごく明らかなんですが、昔みたいに現物の紙そのまま送らなくたって電子データでまあいくらでもやり取りできるんで、何もそんなものはシュポシュポシュポシュポ送る必要はなかったということが判明したんですが、あのエアシュートっていうのを歴史を調べるとですね、どうも最初に実用化したのは19世紀らしいですよ。発想自体は相当昔からあって、19世紀にはもう先進国の中では実用化してて、日本でも1970年代80年代ラボで大活躍したというそういう歴史があるようでありますが、
知ってるじゃないですか
というふうに鍋谷君が言ってました。
人のせい、
僕は見たことないです、はい、ということで、結論は何かというとですね、はい、飯田君が突然何かの加減で大金持ちになった時に、自分の力で穴掘って他の国とトンネルつないじゃったら、それは可能なのかどうなのかという、
なんか一応この法律上は国土交通大臣の認可が必要というふうになってるんで、最終的によ
し、じゃ あ, 国土交通大臣にですね、電通の人を通じて大量の賄賂を渡すと。これ電通からクレーム来るな。
いや本当ですよ。そういうね具体的な。
じゃあごめん、今の取り消す。白報堂にする。
いや同じだよ。
じゃあ
同じですよ。ほら、ね、代理店の名前出しちゃいってもじゃないですか。
そうです。なしです。
はい、というようなことを喋っているとキリがないので先言ってください。
そうしましょう。はい、じゃあまず株と為替をね、はい、お伝えしていきます。はい、
今日の東京株式市場日経平均株価反発でありました。昨日と比べ248円7銭高。 高 26,422円5銭で取引を終えました。昨日イギリスの中央銀行イングランド銀行が自分の国の国債を一時的に買い入れる措置を発表しまして、ヨーロッパの金融市場が安定化することへの期待から幅広い銘柄に買い注文が入ったということであります。まあ、イギリストラス政権大型減税を柱とする経済対策を打ち出しておりましたが、まあ、これ市場が不安視したということで、国債価格が下落利回り上昇と市場が混乱ということがありました。為替は1ドル144円65銭付近昨日のこの時間と変わらずとなっております。
ズームそこまで言うか。この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ。4時台は日中国交正常化50年について、さらに5時台は10月1日からの値上げについて考えていきます。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは zoom@1242.com。 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、今日もお送りいたしますズームオンミュージックリクエスト、辛坊さん、今日のお題はいかがいたしますか？
エアシューターでお釣りが届いた時に聞きたい曲。
エアシューターでお釣りが届いた時に聞きたい曲ですね。これは難しいと思いますが、
さっきのね、思考実験というかですね、はい、くだらない考えの延長線上でずっと考えてたのはですね、はい、日本とアメリカの間をトンネル掘ってつないだら、
はい、
ね、まあ、一番短いところで6500キロぐらいなんですよ。で、私ここ2ヶ月半かけてですね、片道ヨットで、航海したわけですけれども、この6500キロにトンネルを掘って、
はい、
時速100キロでぶっ飛ばしたら、65時間で行くっていうことですよね。
まあまあ、そうなりますね。
ということは日米間の距離というのは、時速100キロの車でぶっ飛ばして昼夜分かたず3日走るとアメリカに着くと、
うん、
あ、そのぐらいの距離感なんだっていうですね。じゃあ飯田君、
はい、
ちょっと一つ何かで大儲けして日米間のトンネル掘ってくれ、
穴掘ってもらいましょう。
一個ネックが見つかりましたよ、新聞さん。大震度地下使用法ですけれども、
はいはい、
これ対象地域がですね、首都圏および近畿圏中部圏となっておりまして、
じゃ あの土地所有者の許可を取らなきゃいけないのか。
多分それ以外のところだとそういうことになります。
じゃあ公の海の下はどうなるんだ。
公の海の下の場合はまあどうなるんだろうな。でもやっぱりこう認可が必要みたいですよ、多分。
残念、無理か。
難しいようですね。
いろんな法律っていうのもいろんなことを考えて作られてるのかもしれないですね。
本当だね。だからそういうことをね、実際にやるやつが出てくるかもしれないとかっていう警戒感はきっとあるんだと思うよ。
さあ、じゃあそろそろ、
はい、音がよろしい、
はい、この後最新のニュースにズームしていきます。
コージーアップ番組イベント第2弾、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール。
4月28日日曜日、飯田浩司、新庸一華、そして論客たちが神奈川県民ホールに集結。
日本経済の行方からアメリカ大統領選挙の影響、日本の政治はどこへ向かうのか徹底議論する。出演は青山茂春、須田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。
一般席チケット、そしてグローバル配信チケットも好評発売中。詳しくは番組ホームページまで。
大阪梅田の日本放送関西支社と東京有楽町日本放送をつないでお送りしています、辛坊治郎ズームそこまで言うか。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。井野防衛副大臣は昨夜、北朝鮮が北朝鮮の西岸付近から2発の弾道ミサイルを東の方向に向けて発射したことを明らかにしました。いずれも変則軌道で飛行した可能性があり、落下したのは日本の EEZ、排他的経済水域の外側と推定されるとしています。アメリカ政府はロシアに滞在する自国民に対し、直ちに出国するよう勧告しました。 ロシアが部分的動員令を出したことで、アメリカとの二重国籍保有者がロシアから出国できなくなり、徴兵される可能性があると指摘しています。政府が来月11日から開始する全国旅行支援について、東京都は昨日、実施する場合は1ヶ月程度の準備が必要との考えを示しました。国税庁は民間企業で働く会社員やパート従業員らを対象にした民間給与の実態統計調査の結果を発表しました。2021年の平均給与は443万円で、前の年と比べてプラス 2.4% で3年ぶりに増加しました。コロナの影響を受けた企業の業績がある程度持ち直し、給与に反映されたことが要因とみられます。北海道知床半島沖で観光船カズワンが沈没した事故を受けて、国土交通省は航行中の映像や音声を記録できる船舶版ドライブレコーダーの設置を小型観光船などの事業者に義務付ける方針を固めました。総務省は昨日、携帯電話の利用者が通信障害の発生時に契約している会社以外の通信網を使って通話などをできるようにするローミングの導入に向けて有識者会議の初会合を開きました。NTT ドコモなど携帯電話4社は会合で導入に賛成する意向を表明しました。今月27日に執り行われた安倍晋三元総理大臣の国葬儀で、菅義偉前総理大臣が弔辞で言及した政治学者の岡義武氏の著書、山形有朋が反響を呼んでいます。出版元の岩波書店は28日までに重版を決定しました。CD や DVD のレンタル大手ゲオホールディングスは、明日店舗での CD の取り扱いを終了します。広報によりますと、年々インターネットが普及していく中、このような結論となりましたとし、背景に音楽の配信サービスなどがあることを明かしました。
いろいろニュースはあるんですが、例えばですね、今ニュースになった中でちょっと解説がいるかなと思うのは、アメリカ政府はロシアに滞在する自国民に対し直ちに出国するよう勧告しました、そんなにロシアにアメリカ人がいるのかというと、
はい、
これ相当いるんですね、これがね。でロシアが部分的動員令を出したことでアメリカとの二重国籍保有者がロシアから出国できなくなり徴兵される可能性があると指摘していますというのが、まあ、ニュース原稿なんですが、
はい、
まあ、ちょっとこれまたキーウに終わればいいんですけども、
はい、
まあ、ロシアはいろんな最近嫌がらせ、まあ、日本の領事と捕まえたあのなんか典型ですけども、
はい、
もうありとあらゆることをしますから、
うん、
あのわざとアメリカとの二重国籍の人たちを、
はい、
ターゲットにしてあの動員する可能性もないとは言えないわけですよ。それで国籍っていうやつはあの日本って、まあ、国籍法には2種類あるんですね、
はい、
どういうことかというと、国籍どうやって例えば日本人がどうやって日本国籍を手にするかというと、うん、日本の国籍法は属人主義って言って人に属するわけですよ、
うん、
で昔はお父さんが父親が日本人だったら日本国籍、母親の国籍関係なしに父親だけの国籍、父親が日本人だったら日本国籍なんだけど、
うん、
これが大問題が発生したのはですね、例えばあの父親がアメリカ人で、
はい、
母親が日本人みたいなケースでいうと、
うん、
これは旧国籍法だと日本国籍取れなかったんですよ。じゃあアメリカ国籍取れるかというと、
はい、
アメリカは属人主義ではなくて属地主義なんですね。アメリカ国籍の取得要件はアメリカ国内で生まれたら父親母親が何人であろうとアメリカ人なんです。逆に言うとアメリカ国内で生まれないとアメリカ国籍取れないということになっちゃうと、そういうあの国同士の国籍の要件が違う人カップルが結婚した場合に、日本の国籍でですね、あの父親の方だけが日本国籍だと日本人ということになっちゃうと、無国籍になっちゃう子どもたちがたくさん出て、これはまずいし男女差別だよねって話になって国籍法が変更になって、今は 父親でも母親でもどちらか一方が日本人の場合には子供は日本国籍になるわけですよ、
はい、
ね、これで、いわゆるその元々の無国籍問題っていうのがだいぶ解消されたんですが、ロシアっていう国は属人主義なんです。アメリカは属地主義なんです、
はい、
ね、ということはつまりロシアで生まれた、ロシア人が例えばアメリカで子供を産んだみたいになると、
はい、
ロシア人がアメリカで出産すると、ロシア国籍も得られるし、アメリカ国籍も得られる、
うん、
これ一時期日本人でもアメリカ国籍取りたいっていうんで、裕福な芸能人等々を中心にですね、
はい、
わざわざアメリカ一出産すると、うん、なんでアメリカ一出産するかというと、うん、両親ともに日本人でもアメリカの産院で生まれたらそこで生まれた子供は自動的にアメリカ国籍が取得できるので、
はい、
二重国籍に、で二重国籍になった場合は一応大人になったら選ばなきゃいけないっていう建前になってますが、うん、選んだかどうかなんて分かりゃしないんで、結構両国のパスポート持ってる大人ってそれなりにいるんですね。昔はアメリカは徴兵制度がありましたから、アメリカ国籍持ってると徴兵されちゃうと嫌だなっていうことがあって、大人になったらアメリカ国籍捨てて日本国籍一本にするっていうケースもあったんですが、最近アメリカは徴兵制は停止してますから、
はい、
徴兵されるリスクもないんだったら、黙って両方の国籍持っとこうかっていう人たちはそこそこいるんですが、今ロシアにはそのロシアとアメリカの元々の国籍法の違いによってですね、
うん、
両方の国籍持ってるっていう人たちがたくさんいて、アメリカ政府からすりゃその人たちはアメリカ国籍なんですよ、
うん、
でロシアからすればロシア国籍なんですが、今回みたいなことが起きた時にそういう人たちはアメリカのパスポートを持って逃げちゃう可能性があるので、早めに、そういう人たちをターゲットに、むしろ他の人たちよりも早く徴兵される可能性があるというのは、おそらく、ね、アメリカ政府は相当危惧しているはずなんで、だからとにかく、ロシアに住んでいてアメリカ国籍を持っている人たちはターゲットになる可能性もあるし、ターゲットにならなくたっていつかは徴兵されるリスクが高まりますから、
はい、
だからとにかく出ろと。今回あまりちょっと我々とは関係ないところ でですね、相当やっぱりロシアの無茶苦茶っていうのは目立ち始めてきたなって、だから それぐらいやっぱりロシアは戦線で追い込まれてるっていうことが言えるわけですけれども、そういうのの一つの表れでもありますね、
うん、
さて、昨日のこれ鳥海さんがここにやってきてですね、私も知らなかったんですが、いや46道府県は、10月11日からの全国旅行支援に対応できますけど、東京はシステムが構築されていないので遅れるかもしれませんっていう話を
かかる、ね、
昨日鳥内さんがされて、って言ってたら、今日それがニュースになってる、
そうですね、
もしかすると、そういうことなんじゃないだろうか、
やっぱりですか、
そういうことなんじゃないですか、
そういうことですよ、きっと
そうだな
主語なくしゃ、
冒頭のニュースです
、はい、
伊能防衛副大臣は昨日の夜ですね、北朝鮮が北朝鮮の西側西岸付近から2発の弾道ミサイルを東方向に向けて発射したと、
はい、
もう今年に入って20何回目ですよ北朝鮮、でさらに近々どうやら核実験をやらかすんじゃないのという話がね、今日あたりだいぶ報道され始めてますが、
はい、
ただね、我々にとって深刻だなと思うのは、今回のミサイルの前に直近で、今月の25日に1発撃ってるんですよね、
はい、
この25日のミサイルって最初に日本政府が発表した時には、おそらく発射地点から400キロぐらいのところに落ちたんじゃねえのっていう話だったんですよ、
はい、
ところが数日経ってですね、いやもうちょっと東まで飛んでましたと、600キロぐらいまで飛んでるようですと、これは途中で変則軌道でミサイルの飛ぶ距離というのはミサイルを発射したというのは探知できますよね、発射してどのぐらいの秒数噴射しているかも探知できる、そこの上昇速度も分かる、そうすると弾道、弾の通る道ですが、
はい、
物をポーンと掘り上げたときに、上昇したら やがて弾道を描いて落ちてきますよね、そうすると最初の噴射の速度と時間で落ちてくる地点が計算できて、
はい、
でミサイル防衛システムっていうのはこの理論に基づいて落ちてくるところを探知して撃ち落とすんだけど、今回の北朝鮮のミサイルは、数日経って着弾地点を変更したということは、日本政府としてはこのミサイル撃たれたら日本の防衛システムではどうにもならないっていうことですわ。
さあそれで先ほどあのゲオホールディングスのニュースありましたが CD の取り扱いじゃなくて買い取りでしたね。失礼いたしました。はい、
あ、売るのが売ってるってことですね、うん、それはそうだ。
そう、
コージーアップ番組イベント第2弾、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール、
4月28日日曜日、飯田浩司、新葉一華、そして論客たちが神奈川県民ホールに集結。
日本経済の行方からアメリカ大統領選挙の影響、日本の政治はどこへ向かうのか徹底議論する。出演は青山茂春、須田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩司、峰村健二。
一般席チケット、そしてグローバル配信チケットも好評発売中。詳しくは番組ホームページまで。
9月29日木曜日、時刻は午後4時を回りました。大阪梅田の日本放送関西支社から辛坊治郎と、
東京有楽町の日本放送第3スタジオから増山さやかと
飯田浩司の3人でお送りしております。
はい、今日のねズームオンミュージックリクエストのお題がエアーシューターでお釣りが届いた時に聞きたい曲なんですけれども、このエアーシューターに関しましてねメールがじゃんじゃん寄せられております。
じゃんじゃん、ありがとうございます。
横浜市港北区の60歳のガハハ太郎さん、昔勤めていた印刷会社にエアーシューターありました。6階の事務所と2階にある発送の事務所をつないでました。リレーのバトンくらいの大きさのカプセルに伝票などをやり取りしていたんです。10秒ぐらいで、やり取りできましたから便利だったと思います。シューって、
あー、そうなんだと思いますけどもただ現状において絶滅危惧種であるところを見ると何か問題はあったんでしょう ね、きっと経済合理性の点で何かに問題があったか、まあ、さっき言ったようにもうあの文書は電子的にやり取りする時代だから、物理的に物を送る必要はなくなったとかね、いろんな理由はあるんだと思いますけど、
昔はメモを残すのもね、あのその人のボードのところにこうペタッとこうメモ書いて貼ったりっていうのを普通に連絡手段としてね使ってたりした。
あ、でも今でも私なんか、ね、あの冷蔵庫にメモ貼ってますけどね。
あ、そういうあの忘れないようにとはやっちゃいます ね、
家庭ではやってますけど、うん、そうそう、結構会社でも、
う
ん、でメモの書き方で怒られたりとかね
そう
メモの書き方で怒られるんですか。
いや、お前のメモなんだかわけがわかんねえよと、うん結局これは電話をしたらいいのかそれとも待ちゃいいのかどっちなんだよみたいな、
ね、そう、あとほら自分で書くから誤字脱字があったりとかね。
そうそうそう、
なるほど、なるほど、
どこどこっていう会社を聞き間違えたりとかね、そうですね。
ああ、そういえば、まあいいです。
なんですか。
どうしました。
いいですよ、
違うんですよ、今日朝からですね私ね結構ご商売のやり取りを結構電話でやって、久々になんか電話でやり取りすると新鮮だなと思ってなんか電話でやり取りってもうそもそも最近ないじゃないですか、あんまり。どうなのかしら、今でもやっぱ電話のやり取りってそうそうあるんですか。
どうなんですかね。
あ、でもだいぶ減った。
昔は新入社員で入ってくるとまず電話の取り方から教わったよね。
そうそうそう、いやだから今あれなんですよ、うちの会社なんかもそうなんですけどごめんなさいね、カットにしちゃって。じゃあ、フリーアドレスってやつになったじゃないですか、なったんですよ。
ああ、そうか。電話かかってくるっつったって固定電話の位置が違うんだ。固定電話がまず
ないの。そう。で、固定電話ないし、で、かつね、固定席がないので、
は
あ、あの誰々さんって言って電話つなごうにもどこにいるんだみたいなところから始まるってい
う。そういうことはねありえなくなりましたよね。
そう、う
ん、だよね、今もう携帯電話スマホというのが前提で世の中動いてるもんね、は
い、いやそうですよね、確かに。
そういえば
保留とかね、そういうのない。
飯田君いや鍋谷君の話によると、はいはい、昔はよくテレフォンクラブみたいなやつあったじゃないですか。
テレクラ
なんか早取り競争するやつ、なんかとにかくベルが鳴った瞬間になんか、はい、フックの下のところのボタンを指で押さえといて、あれはピャッ
と受話器はもうすでに取っといてね、
ああいうのってもう今の ある一定世代からの人は分かんないんだろうね、きっと。
いやそうですよね、分かんないですよね、
まあ、一定世代以上だから分かるかっていうとそれもまた別問題だけどね。
そうですね
そう光った瞬間にバッと
今ジェスチャーものすごいですからこっちで本当にドヤ顔でやってますからね
お好きでらっしゃる。
いやいや僕の話じゃないですから。
あ、そうですか、
はい、 なべちゃんの話だから
今日足のあたりとかいっぱいあるんだろうなという、はい、
知りませんよ
失礼しました、
はい、黙っちゃったじゃないですかさあまだまだご意見お待ちしておりますメールは zoom@1242.com ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で今日のミュージックリクエストのお題がエアシューターでお釣りが届いた時に聞きたい曲です。お待ちしております。
コージーアップ番組イベント第2弾、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール、
4月28日日曜日、飯田浩司、新葉一華、そして論客たちが神奈川県民ホールに集結。
日本経済の行方からアメリカ大統領選挙の影響、日本の政治はどこへ向かうのか徹底議論する。出演は青山茂春、須田慎一郎、宮崎哲也、飯田康幸、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩司、峰村健二。
一般席チケット、そしてグローバル配信チケットも好評発売中。詳しくは番組ホームページまで。
辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間解説するニュースはこちらです。日中国交正常化50周年、岸田総理大臣と習近平国家主席がメッセージを交換。
日中国交正常化から今日9月29日で50年を迎えたことを受け、岸田総理大臣と習近平国家主席はメッセージを送り合いました。岸田総理大臣は祝電で、日中関係は様々な可能性とともに数多くの課題や懸案にも直面していると指摘した上で、国交正常化を成し遂げた原点を思い直し、日中関係の新たな未来を切り開いていくことが重要だと呼びかけました。また今後50年も見据え、建設的かつ安定的な関係の構築を進めていきたいとも強調しました。一方、習近平国家主席は祝電で、中日関係の発展を非常に重視しており、新しい時代の要求にふさわしい関係を構築するよう牽引していきたいとのメッセージを披露しています。
はい、日中国交正常化50周年、
はい、
50年後に日中関係がこうなってるなんて誰が想像したでしょうかっていう感じだよね。当時だってまあ日本と中国の、国力全然違ったからね、
はい、
今もうね GDP、まあ、国の面積も大きければ人口も多いからね、そりゃまあ規模としては国という単位で比べたらもう比べ物にならない状況だけど、まだまあ一人当たりのなんとかとかいろんな経済指標を見ると全部が全部中国に抜かれてるという状況ではないにせよ、でも50年後に中国共産党がこれほど強くなって、なおかつ独裁が進んでどんどん、なんていうかですね、我々の望んでいた方向とは違う方向に走っていって50周年を迎えるとは夢にも思わなかったね、はい、で今回50周年を迎えるにあたって、日本から中国に、それから中国から日本に、外交文書というかですね、
はい、
お手紙が届いているわけですが、全文私の手元にありますので、飯田君の手元にもあるよね、
はい、
これね全文紹介する多分ね音声メディアは存在しないと思うんですけど、
お
やっちゃいましょう。
お
まず飯田君、
はい、
岸田総理から習近平氏へのメッセージ全文を岸田総理になって読んでくれとかいう無茶は言いません通常のアナウンサー読みで大丈夫です、
はい、
皆さんよくお聞きください。これを読んでいただくと、これを聞いていただくとですね、
はい、
いかに中身がないかというのが
そんな
、よくわかります。はい、もう極めて儀礼的です。
はい、
はい、お願いします。
中華人民共和国主席習
やっぱりちょっと入ってる
今から50年前、日中両国の指導者は戦略的思考と、
いやいやいや普通でいいし
普通でいいですね、ごめんなさい戦略的思考と政治的勇気により日中関係の新たな歴史を切り開きました。以来日中両国は経済、文化、人的交流等の幅広い分野で着実に関係を発展させてきました。現在日中関係は様々な可能性とともに数多くの課題や懸案にも直面しています。50年前に両国の国交正常化を成し遂げた原点を思い直し、 共に日中関係の新たな未来を切り開いていくことが重要です。日中両国は地域と世界の平和と繁栄に対して大きな責任を共有しています。今後の50年も見据え、閣下と共に両国のみならず地域と世界の平和と繁栄のため建設的かつ安定的な日中関係の構築を進めていきたいと思います。最後に閣下のご健勝及び帰国のさらなる繁栄を心から祈念いたします。2022年9月29日日本国内閣総理大臣岸田文雄、以上でございます。
見事に空想だな。
そんな、まあ、外交的に、まあ、このタイミングで絶対どこからも突っ込み入れられないという、
はい、
そういう意味ではあの何も送らないのと同じぐらいな見事な文章ですけれども、じゃあ一方中国から日本に届いた文章を、
はい、
これはあの日本の翻訳文ですね、これね。
そうですね、火薬、はい、仮の訳ですが、
はい、だから日本語に訳したものですが、はい、これはじゃあ習近平、こちらの方は習近平国家主席になったつもりで、
いやなったつもりで難しいじゃないですか。
これまた中国から日本に送られてきた文章もですね、
はい、
文字はいっぱい並んでいるけれども、
はい、
中身ねっていう本当に現状の日中関係を見事に表してます、
はい、
さあそれでは習近平国家主席どうぞ。
東京日本国岸田文雄首相、尊敬する首相先生、中日国交正常化50周年にあたり中国政府と中国人民を代表し、また私個人の名義で日本国政府と人民に謹んでご挨拶とお祝いを申し上げます。50年前の今日、中日両国の古い世代の指導者たちは時期と情勢を見極め、対処高所から遠く未来まで見通し、中日国交正常化という重大な政治決断を下し、両国関係の新たな1ページを切り開きました。50年来両国政府と両国人民の共同努力のもと、双方は4つの政治文書と一連の重要な共通認識に達し、各分野における交流と協力を絶えず深化させ、両国と両国人民に重要な福祉をもたらし、地域ひいては世界の平和と発展を促進しました。私は中日関係の発展を非常に重視しており、首相とともに双方が国交正常化50周年を契機に時代の潮流に従い、新しい時代の要求にふさわしい中日関係を構築するよう牽引していきたいと思います。帰国のますますのご繁栄と国民のますますのご多幸を祈念いたします。中華人民共和国主席習近平、2022年9月29日北京において。
飯田君、
はい、
注目はなんかこれは中国で当たり前なのかな、また私個人の名義で、私はっていう主語が私になってるんだよね。
はい、そうですね。
この辺非常に習近平、まあ、ある意味神格化っていうか、うん、独裁かっていうか、その辺が微妙に出てるよなっていう、そこは中国ポイントなんだけど、
はい、
それ以外に関しては絶対これが表、まあ、表公式文書だから表に出るけれども、表に出た時に中国国内の世論を、敵に回さないっていうことが見事にこう実現されている、
うん、
素晴らしい無意味な外交文書で本当に、
うん、
いや私はね、50年前の日中国交正常化の時の、
はい、
あの騒ぎ結構覚えてるんですよ。
騒ぎ、
ちょっとやっぱりね、はい、日本はあの時ね、私の印象で言うと急ぎすぎちゃった感じがするんですね。で、急ぎすぎちゃったのには理由があるんですよ、
はい、
というのは日中国交正常化なんか当時の日本の政権は特に外務省とか全く考えてなかったはずなんだけど、その前年1972年ですよね、日中国交正常化。
そうです、
今日で50年だから、
はい、
1972年の9月日中国交正常化したわけだけども、
はい、
これなんで1972年に急に日本が急いだかというと、前年ですね、
はい、
日本だけに知らされていなかったんじゃないのかという疑惑があるんですが、
頭越し外交ってやつでアメリカのニクソン大統領が突然中国共産党政権に特使を派遣して、まあ、あの日本のいわゆる当時頭越し外交って言われたんですが、寝耳に日本の外務省や日本の自民党政権にとってはまさに寝耳に水ってやつでですよ、
はい、
当時は日本にとって中国は中華民国、まあ、今の台湾ですからね、うんうん、
はい、
でまあ、あの全世界的には当時もうすでにイギリスだとかフランスだとかあのはあの日中国交でイギリスと中国との国交回復とかフランスと中国との国交回復はやってたんだけど、
はい、
アメリカというのがそういう意味では他のヨーロッパの国々に比べると、まあ、遅れてるっていうかですね、やっぱりあの共産主義の中国とそんなに仲良くすべきではないっていう国内世論もあり国際情勢も当時ありで、やっぱり日本としてはアメリカはそう簡単に中国と中華人民共和国と国交正常化なんかするはずないよなーと高くくっていたら、うん、日本に全く知らされないまんま、
はい、
アメリカと中国が急接近するという、うん、って話になってこれは乗り遅れるわけにいかないっていうのでちょっとなんか急いじゃったかなっていうのはアメリカ結果的に、まあ、日本の頭越し外交でだから中国共産党に接近したのは日本よりアメリカの方が1年ぐらい早かったんだけど、
はい、
国交回復自体は、
はい、
あのそれよりだいぶ後だからねアメリカと中国の国交回復は、だから日本はアメリカに、まあ、言うや寝耳に水で恥かかされたっていうようなところもあって、
うん、
ちょっと急ぎすぎて詰めるべきところを詰めなかったかなみたいなところがやっぱ尖閣みたいなものを積み残したまんま、
はい、
国交正常化を急いじゃったんじゃないのっていう感じがね私の印象では相当ありますね。だってその当時、まあ、中国周恩来その後やっぱり中国引き継いだのが、まあ
鄧小平
あの時代の中国の首脳の発言を聞いてると例えば尖閣問題一点に関しても、
はい、
尖閣問題というのは存在するとで、まあ、はっきり言わないけれどもニュアンス的にはまあ、中国が今のような小さな、まあ、いや国の面積と人口は多いけれども国際社会においては小さな国で小さな国の間はまあしょうがない黙ってるけれどもそのうち中国の国力が増したら分取るよねみたいなニュアンスを感じるような発言がずっと続いてるわけで、
うんうんうん、
結局あの時から、
はい、
尖閣に関して言うと将来やっぱりあのここが中国が取りに行くと。だけど今これを言うと、日中国交回復しないし日本からの巨額の経済援助も取れないからとりあえず棚上げにしとこうかなっていうのが、はい、今振り返ると見え見えだもんねそれ、
まあ、その話はしたくないというふうに言ったという、
ね、当時ね当時ね
周恩来首相などの発言があったとされますからね。
で今から振り返ってなんでじゃ あの日本の頭越しにアメリカがそんなに中国共産党に接近したのかというと、
はい、
やっぱ当時の厳しい国際情勢があるわけですよ。第二次大戦後東西冷戦が始まってですねいわゆるアメリカを核とする自由主義民主主義資本主義陣営とソ連を中心とする共産主義陣営という、まあ、世界を二分する、まあ、パワーバランスになって中国というのはソ連に組み込まれて長年ずっと組み込まれていた、まあ、言うやソ連にとっても中国は小さい国だったし中国にしてみてもソ連というのはアメリカと対峙する巨大な国だからとりあえずソ連にくっついとこうかなと。ところがあのソ連でスターリンという独裁者の時代は毛沢東との仲も良かったし中国とソ連との間は非常に蜜月だったんだけど、
はい、
ソ連でスターリンが、まあ、いなくなってですね、それを継いだフルシチョフっていうのがどっちかっていうとそれまでのスターリンみたいなスターリンと全然違う肌合いが合わない中国と、ほいで中国と1960年代に中国とソ連は同じ共産主義陣営でありながらもうあの副大天の敵みたいなことになって、領土問題であの戦火を交えるというもう兵隊が死ぬというドンパチやらかすというこれはもうちょっと一触即発で、うん、ソ連と中国って同じ共産主義陣営でありながらどうにもならない権限の中だよねって見えてきたのが60年代でアメリカにとってみたら、
はい、
それまで中国も含めたあの東側という共産権というのは一枚岩だったからこれはちょっとなと思っていたらおいおいあれ中国とソ連が揉め始めたぞと、
うん、
これって敵の敵は味方の理論で言うと、
はい、
中国はアメリカの陣営に引き込むとまでは言わないけれども、それアメリカにとって最大の脅威であるところのソ連に対抗するためのカードとして中国が使えるんじゃないのかみたいなことを水面下で間違いなく60年代思い始めて、その結果としてニクソン政権時代に水面下でキシンジャーを中国に送り込んで、あの日本日本が全く知らない時に距離を詰めたと、だけどそれは日本にしてみたら、ふっと蓋開けてみたら、今まで全く中アメリカがもうそっぽ向いてるからそれでいいと思っていたのに、急に日本が知らない間にアメリカと中国がくっつきそうになって、これはまずいっていうんで、日中国交回復を急いだと。もう明らかにそういう状況なんですが、当時日本の報道がどうだったかというとですね、これ私あの当時の某 A 新聞の記事をコラムを鮮明に覚えてるんですけど、
ほうほう、
その A 新聞というのはですね、自民党の長期政権が嫌いなんですよ、
はい、
特に佐藤栄作って大嫌いだったんですね、もう徹底的に嫌い。その後佐藤栄作さんがノーベル平和賞を取った時に、あれなんて書いてたかなってちょっと記憶にないくらいなんだけど、とにかくあの佐藤栄作というのは安倍晋三さんの前の日本最長の政権を担った人ですよ。この佐藤栄作長期政権が、はい、まあ、いやあの新聞各紙特に、まあ、リベラル系の新聞にはボロカス書かれて、であの佐藤栄作さんというのは自分がやった最大の成果としては沖縄返還というのがあるわけですよ、
はい、
沖縄返還をやり遂げたっていうのは本人にも自負があるし、結構それは評価してもいいんだけど、それでその後を受け継いだ田中角栄さん、これだから今までの反動もあって当時のリベラル系のメディアは褒めたたえたんだよね。結果的に見たらちょっとやっぱりこれも今現代は見直しが進んでいて、田中角栄っていうとあの非常に立派な指導者だったというそういう本もたくさん出てるけれども、私の印象で言うとやっぱりちょっと金権腐敗の象徴みたいなイメージもあるわけですよ。で今から振り返った時にさ、田中角栄政権ってどうだったんだろうっていうのは、まあ、あるんだけど、当時はそのリベラル系のメディアを中心にあの佐藤栄作のとんでもない時代が終わって、田中角栄の庶民の気持ちが分かる、ね、そういう総理大臣が出たって言って褒めたたえてた中で、その田中角栄政権によって日中国交回復だった。で当時その A 新聞は何て書いたかというと、佐藤栄作政権はあの沖縄返還でこれであの日本の戦後はついに終わったというふうに自画自賛をしたけれども、あんなものは決してそういうものに当たらず、この日中国交回復こそが、本当の日本の戦後の終結なんだと、田中角栄偉いっていうね、大キャンペーンを張ったのを私は鮮明に覚えてますよ。あの時中国がその後こういう道をたどるなんて、この手のメディアには全く想像もつかなかったんだなというね、まあ、あの歴史を振り返ってね、私もああ随分長いこと生きてきたなということも含めてね、つくづく思いますよ。ちょうどその頃ってあれですよ、はい、浅間山荘事件の頃ですからね。
あ、同じタイミングですよね、1972年、
全く同じタイミングですからね、
はい、札幌オリンピック、はい、浅間山荘事件、みんな72年なんですよね。
騒然としてた時代でした、はい、ということで今日は、岸田総理と習近平国家主席それぞれが、相手国に送った文章を、このメッテのメディアでは非常に珍しく全文ご紹介、
全文ご紹介、
それも岸田文雄ご本人が出席して
そんなことないです
ね、飯田さんです、
怒られます、
はい、あ、そうですか、
はい、
以上でした。
はい、
ズーム
日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、いつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかはラジオ局日本放送で月曜日から木曜日午後3時半から毎日生放送でお送りしています。番組はラジオの FM93AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん、吉田由紀ちゃんの中継企画、さらに辛坊さんが夕刊フジの気になる記事を解説するコーナー、そして辛坊さんが聞きたい曲をお送りするズームオンミュージックリクエストなど、ラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。 ポッドキャスト YouTube を聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。
9月29日木曜日、時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です。
日本放送の増山さやかです。
日本放送の飯田浩司です。
はい、5時過ぎましたんでズームをミュージックリクエストご紹介していきます。今日のお題、エアーシューターでお釣りが届いた時に聞きたい曲。これかなりあのハードル高いなと思いましたが、なんか ねあの結構な数をいただいて。
あ、そうですか、ありがとうございます。はい
は
い、
まず長野県のもぎまるさん、55歳女性の方。今日のお題、エアシューターでお釣りが来た時に聞きたい曲、それにしても皆さんこのネタお好きですよね。リクエスト曲はなんとなくシャランキューのシングルベッドでお願いします。はい、あとはね、神奈川県横浜市の国広さん、57歳男性。今日のリクエストはシーナ&ロケットの有名ドリームをお願いします。40年近く前、新聞社でアルバイトをしていました。原稿をエアシューターに入れて別の部署に送っていて、筒がロケットみたいだなと思っていました。ロケットつながりでこの曲。
なるほど、シーナ&ロケットね。
はい、あとですね、練馬区のパンダパンさん、38歳女性の方。はい、キンキキッズのジェットコースターロマンスお願いします。エアシューターってなんかジェットコースターのようなワクワク感がある気がしますと。
本当に。
あとは神奈川県のドレミさん。エアシューターはスピードが速くすぐに届くので、スピードのボディー&ソウルお願いします。
なるほどな、
なかなかいろんな発想。あとは横浜市の25歳の太郎さん。木村由美さんのいつも何度でもリクエストします。以前木更津で利用したところがカプセルでお金などをやり取りするシステムの場所でした。最初使い方が全くわからず電話で教えてもらいました。その時動作の流れから千と千尋の神隠しで千尋が木の札をベルトに引っ掛けてお湯を出してもらうシーンを思い出したので曲をリクエストします。
ありました。あったあったあったあった、
ね、千と千尋の神隠しのこれ主題歌。あった。あとはね、千葉県三部郡の慎吾さん、52歳。エアサプライのロストインラブをリクエストします。
エアサプライだからね。
そう、お釣りをサプライ。
エアサプライ。
あとは、町田市のひとしさん、46歳じゃない、64歳の方。島津豊さんのホテル。
お、
このリクエストが一番多いと思います。って書いてくれてます。あ、でも多かったのはこれではないかな。はい。
はい。
以上ですが。
本日のズームオンミュージックリクエスト、
はい、
島津豊ホテル。
まあこの時代感とぴったり合うみたいな感じはね。
そうですね、
こんな曲ですよね。
僕はそういうの知らないんですけど。
待て
飯田君に教えてもらったんです。
いや、
あのね、このエアシューターの仕組みどうなってるんだろうっていうのに新潟県のジュリアンさんがお答えくださってるんですが、以前勤務していた病院で使用していました。行く先を選択してケースをセットすると吸引されるように飛んでいきました。でこの隣に帰ってくる出口があって、飛んでくるそのままのスピードで落下してくるので、その下にウレタンみたいなショックを受け止めるものがたくさん置いてありました。
なるほどね。
でパイプが多分直径20センチぐらいだったと思いますので、直結ではなくて分配する装置がついていたのではないかと思いますよ。確かに届くとでかい音がしていましたという。
なるほど。一方でそのラブホテルとかだと1本のパイプで部屋の数だけパイプがあるパターンとかいろいろあったみたいですね。
なるほど。だったらもっとでかくしてさ、宅配便業者とかからそういうのみんな各家庭に引いとくとさ、もう一瞬で届くよね、これから荷物。
届くけど大変。
アマゾンとか やらないかな。
維持費が大変なんじゃないですか。
日本全国にパイプ張り巡らしてさ、瞬間もうポチッとした数秒後にはヒューパーンって飛んでくるっていう。
あ、でも夢のよう、なんか
夢のようですね。
いいですね、それね。
途中で詰まったらどうすんだって。
途中で詰まったら、それ大変ですね。どこで詰まったか探しに行くのも大変だしな。下手に探しに行くと後ろから飛んできたら怖いよこれ。
怖いですね。確かに怖いですね、それは。
シュパ
難しいですよ、それは。はい、ということでエンディングでねお送りいた たします。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております。10月3日、来週も10月ですからね。月曜日4時台のゲストはイグノーベル賞工学賞を受賞されました千葉工業大学の松崎元教授お招きいたします。
はい、すごいね、それ。
そうなんですよ、
ね、いや私ね、イグノーベル賞ってね、ノーベル賞以上に注目してんですよ。ここで賞を取る人ってね、はい、もう本当にノーベル賞と紙一重ですからね、実は。
なんかユニークな発想を持ちの方ね、多いですし。
そうですよね、
じゃあ質問考えておいてください、辛坊さんね。であなたからのご意見もお待ちしております。
めまい、いや気にしないでください、一人ごと
です。メールはzoom@1242.com zoom zoom@1242.com ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。ご意見お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後に特集するニュースはこちらです。食料品が10月から6500品目値上げへ。
帝国データバンクによりますと、10月から6500品目以上の食品が値上げとなります。1世帯あたりの家計の負担額は年間およそ7万円増えるとみられております。また日本マクドナルドはハンバーガーなど全体の6割の商品の店頭価格を9月30日明日から値上げします。そして吉野家は主力商品の牛丼の税別価格を10月1日午後2時から20円値上げします。
マクドナルドは今年2回目の、ね、値上げですね、これね、
はい、
マクドナルドのハンバーガーって、まあ、マクドナルドのハンバーガーってさ、うんうん、どうなんだろう、私ビッグマックしか食べないんで、まあ、人によるだろうけど、マクドナルドのハンバーガーって一番ベーシックなやつで、
はい、
バンズの間にハンバーガーと、はい、まあ、あとレタスが1枚入ってるかな、はい、まあなんかそんなんですよね、うんうんうん、でチーズバーガーだとちょっと高くなりますが、はい、あのマクドナルドのハンバーガーって今年の1回目の値上げをする前までは110円だったんですよ。でもうちょっと前にもっともっと安かった時がありますけれども、まあ、もっともっとあの極端に安かった時はもうあの通り抜けてですね、その最も安かった時って牛丼が200円台後半だった時があっても、はい、各社もう安くするのの競争で軒並み280円とか290円とかっていう値段になった時代もあったんですが、まあ、そういうところは通り抜けて、今ハンバーガーってマクドナルド110円だったんですが、2回の値上げでこの明日からか、明日から150円になりますからね、
はい、
やっぱマクドナルドの一番ベーシックなチーズの乗ってないハンバーガーで150円というとそれなりのインパクトがありますが、まあ、それでもあのアメリカなんかでは倍ぐらいしますから、だから主力商品は実はあんまり値段上がってないんですよ。主力商品の 値上げ幅は少なく抑えてということで、だからまあ売れ行きに対する影響っていうのは相当慎重に考えてるなという感じがするんですが、
はい、
ただね、この物価の上昇に関して言うと、あの日銀総裁の黒田さんなんかは、いやまあ今こうやって上がってますけれども、あの本格的な物価の上昇のエネルギーがあるわけじゃないので、来年ぐらいになったら沈静化するっていう見立てみたいですね、
うん、
ただね、私ね、あのこのいわゆるデフレが問題になる前の時代っていうのをずっと経験してるわけですよ、
はい、
物価ってやつは一遍火がつくと止まらないですよ。そんな簡単にコントロールできるようなもんじゃないというのを実感で持ってますから、だからあの一番最初にこの金融政策であの物価上昇率を 2% を目標にしてっていう政策を取ったときに、 2% で安定的な上昇なんていうことが人類の歴史上できたことがないので、まあ、欧米の金融政策も同じようなことを言ってて、気がついてみたら 8%、9%、10%、物価ってやつは一遍火がつくと、もうあのとにかく人間の心理的な現象ですからね、止まらなくなっちゃうんですよ。そうするとね、足元の物価どうなってるかっていうと、直近のデータで新聞なんか見ると大見出しは 2. 何パーセントの物価上昇率って書いてあるんだけど、
はい、
中身をよく見ると物の値段っていうのはすでに 5% 超えて、あの物価の統計の対象になるのは600品目ぐらいですが、その600品目ぐらいの中のあの物の値段だけ取り上げるとやっぱり 5% 後半ぐらいの値上げ、ただしあの家賃であるとか電車の運賃であるとか、まあ、外食の値段であるとか、いわゆるサービスに分類されるものっていうのがほとんど上がってないんで、トータル平均すると 2% 台後半なんだけど、実際の 物価の動きでいうと、さっきマクドナルドのベーシックなハンバーガーが今年3月までは110円だったやつが今150円っていうのが、かなりね生活実感には近いだろうと思いますよ。で私ね、けしからんと思うのが、じゃあこの物価対策どうしますかって言ったときに、5万円の、特別緊急支援金を巻きますっていう、ね、いう発表がされて、あ、5万円くれんのかっていう、そういう受け止め方した人多いと思うんですが、この5万円の対象になるのがいわゆる住民税非課税世帯、
はい、
住民税非課税世帯ってどのくらいの所得かというとですね、扶養家族が1人の場合は150万円弱ですね、年収ベースで。扶養家族が2人いると190万円弱ぐらいの年収なんだけども、これが実はですね、今回対象になる人の7割から8割が年金生活者なんですよ。だからあの生活に困ってる人に対しての補充金ですという政治的なアピールはしてますが、その実高齢者対策なんですね。でこの高齢者対策ってこの春にも一旦問題になってですね、参議院選挙の直前に高齢者だけに、高齢者にだけ5000円一律で巻きますって言って、
ありましたね。
大問題になったことがあるんですよ。それ、ものすごい世論の反発があって、なんで高齢者の年金生活者だけ5000円なんだよっていうんで、叩かれたんで、これなくなったんだけど、
はい、
今回いや、これ低所得者対象だから、対象者が全然違いますよ、住民税非課税世帯ですって言うんだけど、その実高齢者対策だからね、
はい、
結局世論対策じゃねえかこれはっていう、支持率対策だろうっていうのがもう見え見えで、
はい、
それで、まあ、確かにね、年金生活が今後厳しくなるのは間違いないのがですね、数年前にそれまでは年金の変化っていうのは物価連動だったんですよ、
うん、
ところがですね、数年前から物価連動に加えてですね、すでに支給が始まってる人に対しては年金連動に、はい、賃金連動に変えたんです、
はい、
今年なんか象徴的ですが、もう去年もすでにそうだったんだけど、物価は上がり始めてるんだけど賃金が上がらないということになると、賃金連動でしか年金が上がらないとなると、年金生活者って物価は上がるわ、年金は下手したら賃金が下がったら下げられますからね、
うん、
でその上、昔は高齢者は金利で生活してた高齢者が非常に多いんだけど、今金利つかないですから、うん、金利がつかなくてインフレが始まると当然手持ちのお金の価値が下がる、年金は賃金連動でしか上がらないということになったら、ちょっとやっぱ今年来年の年金の改定はかなり厳しいものになるだろうなというのが想定されるので、先手を打ってその高齢者にだけ、まあ、実質的にお金が渡るような政策をするっていう、ね、
いや、
本当にね、ちょっと私ね、これぶっちゃけ私も65歳以上なんで、
はい、
ただし私65歳以上だけど年金1円も受け取ってないどころか、まだ毎月ものすごい高額の年金の過激が払わされて、はい、これ制度的に俺いつまで、支援になってくると話がややこしくなるので、ね、いやいやいや、やめますが、ちょっとやっぱり今の政府のやり方があまりにも見え見えで露骨でね、
うん、
違うんじゃないのかって、もっとやっぱりね、子育て世代とかやっぱり日本の未来に役に立つようなところにお金使わないと、うん、まずいぞこらと、私は素朴にそう思います、
年金誰が、ね、負担してんだっていうのは現役世代ですからね。
飯田君がね、髪の毛むして働いてそのお金で育ててる子供が将来の年金を支えるわけだから、
半分以上取られてるからね、年金、医療、介護、それを考えていただきたい。
文句言ってますが、ズボンでした。
ズモンミュージックリクエスト、お送りしているのは東京都町田市ひとしさん、熊本県の川原一郎さん、越谷市の赤井葵さん、富津市のいろはにこんぺいとうさん、札幌市の TL1253、 新潟県新潟市こやこやさん、以上6人の皆さんのリクエスト、島津豊ホテル、
はい、
もう1985年とまさに、そういうホテルにエアシューターが、
はい、
活躍をしていた、そういう時代でございます。
現役の時代ですね。
まだ使ってるとこもあるかもね。
あるみたいですね。なんかエアシューターで調べてみるといくつか。
いやいやいや、俺はただな、エアシューターを見たかっただけなんだよ。
病院とかね、会社でも使ってたって言いますから。
競馬場とかでも使ってたな。
そうそう、ああ、そうですか。はいはい、いうことでございます。
はい、
TL125 っていうね、
はい、
今ラジオネームありましたけど、
はい、
多分これはTL125 バイクじゃないかと思います。
ああ、そうか、
はい。
なるほど。
トライアルバイクかな、なんかそんなんでしたけどね、はい、
さん、お聞きの日本放送、この後は鶴子師匠美和子様の登場です。鶴子の噂のゴールデンリクエストをお送りします、はい、そして一晩寝て朝6時になると、
はい、 OK コージーアップ。明日はですね、評論家の宮崎哲也さん大阪から登場でございます。まあ、安倍、元総理国葬儀ありました。レガシーであるとか経済であるとか取り上げてまいります。
はい、その後朝8時からは私もご一緒します。春風亭一之助さん、あなたとハッピー。メールテーマ、ご近所付き合いどうですかということですのでね、メール明日もお待ちしております。で、来週月曜日午後3時半からのこの辛坊治郎ズームそこまで言うか、ゲストはイグノーベル賞の工学賞を受賞されました千葉工業大学の松崎元教授です。
はい、どうでしょうか、うん、まあ、さっき冗談めかして言ったんですけども、アマゾン界隈がですね、
はい、
日本中の家にエアシュートを作って直径50センチぐらいのエアシュートを作ってですね、どこの家からでもポチッとすると瞬時に物が配達される。
まあ、瞬時に大阪から東京まで辛坊さんがピューッと来るようになればね。
辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここまでの相手は辛坊治郎と
飯田
浩司でした。
来週もあります。